ジオカフェおはようさんです。どちらさんもおはようさんです。
おはようございま す。
あちこちで桜がもう満開で、ほんまに綺麗です ね。
そうですね。
もうまさに春爛漫という感じですけれど、どこぞお花見にはいかはりましたか、石田さん。
先週にね、はい、あの御所の、はい、僕の庭というてね、
あ、私の庭なんです
か。いや、もうこれ私あの30年前ぐらいから言ってますね。で、ちょうど早かった、
はい、
あのしだれ桜だけがね綺麗に咲いてましたけど、
はい
はい、今日もちょっと行こうかなと思ったんですけど、昼から雨みたいですね。
そうですね、なんかもう夕方には降るようなこと言ってましたね。はい、小林さん、
僕は本当に京都御所というか京都御苑の中田修理御門から西に行ったところに住んでるんで、まさに私の庭なんですけど、今日も、まあ、自転車で抜けてきたんですけど、あのしだれはすごい有名ですね、あの北の方の近衛邸の後の、昔はそんなに、ね、人いなかった。最近はなんかもうすごい人で、先週の火曜日にあのパリのご夫婦が家に来たので一緒に行ったんですけど、もう天気もいいしすごい人で、桜も綺麗なんですけど、で今日も自転車で京都御苑ずっと抜けてきましたら、あのもうもみじの新緑がね、あの淡い緑が出て、それと桜と本当いいですね。なんか生きててよかったなと、来年の桜も見えるかなとそういうふうに思いますよね。
あの今ラジオ聞いてくれてはるお人もお花見行こうかな思ってはる人は、今日はの4月10日でちょうどあの北区の平野神社さんの方で大火災というのがありましてね、なんかあの神奈元年ですか、その時の時の天皇さん、あの花山とお書きして火山天皇、この方が行幸された時に桜をお家になったというのが、それにちなんで毎年この日にあの大火災っていうのをしてはるらしいって。平野神社さんから、あの私何回か夜桜は行かしてもらったことあるんですけどもね、そうしてあのこの大火災としてそうしたこと全然知らんかって、でなんか神事が10時半からちょうどもう始まった頃ですかね、神事が ありまして、そして1時からその地域あたり地域をなんかこう巡行なんか行列が回る、そんなに言ってはりましたね。もしあの今日どっか行こうかな思ってはるお人は、この放送お聞きになってから、はい、あの平野さんの方に一回行ってくれはったらなと思います。毎週月曜日のこの時間はここ三条五湖町下がるにある喫茶店ラジオカフェのテーブルを挟んで囲んで、ハローラジオカフェおはようさんです、1時間15分の生放送でお送りさせてもらってます。今日の進行担当は京言葉の会の清水美恵子と申します。どうぞよろしゅうにお頼申します。今日テーブルを囲んで持ってますのは、三条油の工事下がるの、久田アートインダストリーの3代目ご主人、美容家の久田茂雄さん、おはようさんです。
おはようございます。グッドモーニングエブリバディ
出ましたそしてそのお隣は東大路通り英殿交差点上がったところのタコスのお店、をされてます、タケリアパチャンガの小林和弘さんです。おはようさんです。
ブエノスディアス、コモエスタン。
あの今日のゲストの方どうしようかな、私らどういう挨拶しようか思ったか分かりませんけども、はい、後で、あ、それと今日あのこのテーブル、私たち今お二方ご紹介させてもらいましたけれども、その向かいに若い方3人お座りいただいてます。今日のゲスト若い3人のバンド、ニカさんです。ニカの皆さんです。ニカっていうのは、NICA、ね、お書きするんですね。後でゆっくりとお話聞かせておくりやす、楽しみにしてます。
お願いします。
あ、はい、あ、そしたらお声だけちょっと聞いておきましょうかすみません。
はい、ありがとうございます。ニカのトロンボーン担当してます稲見と申します。
はい、ギター担当します竹内エイトです。
ドラムの金崎ゆめきです。
はい、お気に、じゃあ後ほどよろしくお願いいたします。
お願いします。
では今入っている京都新聞ニュースをお伝えさせてもらいます。ニュース読んでもらいますのは、ラジオカフェのスタッフのお一人、若い人ですね、藤本かおるさん、よろしくお願いします。
はい、それではお伝えします。まずはじめに、釈迦の誕生を祝う花祭りでこの方が法話を行いました。94歳になる作家の瀬戸内寂聴さんがこのほど京都市右京区の寂庵で釈迦の誕生を祝う花祭りを営み、法話で心臓の手術をしていたことを明かしました。退院して1ヶ月も経たない中、集まった参拝者に元気な姿を見せました。瀬戸内さんは2月中旬に体調不良を訴えて入院しました。心臓と足にカテーテル手術を行い、先月18日に退院されたとのことです。続いて、高瀬川を活用した取り組みについてのニュースです。京都市立芸術大学の移転が決まっている下京区の数人地区で、高瀬川を活用した街づくりを考えるため、数人高瀬川復活会が設立されました。このほどセレモニーが下京区の京都市下京生き生き市民活動センターで開かれました。地元住民と芸術大学関係者およそ20人が活性化への思いを共有しました。続いて、5月節句展が始まりました。端午の節句に合わせた特別展、5月節句と物語に見る竹田人形展がこのほど京都市右京区の博物館佐賀の人形の家で始まりました。公家に伝わる貴重な勝負兜や歌舞伎に登場する場面を再現した人形およそ60点が並んでいます。会場には大正や昭和初期の大型の五月人形のほか、武士の甲冑と異なり勝負の葉や花を乾燥させて作った公家伝来の貴重な花兜を展示します。特別展は来月31日までです。最後のニュースです。南山城村でおととい、山城地域で唯一となる道の駅お茶の京都南山城村の完成記念式典が行われ、一部の営業が始まりました。今月15日に全面開業します。この道の駅は JR 月ヶ瀬口駅前の国道163号線沿いにあり、茶屋や市場、加工場のほか食料品や日用品を置く村民百貨店が入ります。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、おおきにお疲れ様でした。それでは今のニュースについて、何かちょっとこう心に留まるもんとかお聞きしてみようかと思いますけど、まずお隣久田さん、どうですか。
はい、寂聴さんですね、
はい、
心臓手術をされてたって私も新聞で読んでびっくりしたんですけども、お元気そうでよかったですね。94になられるんでしたかね。で、去年でしたことでしたが、戦争法がなんかこうなってる時に、国会議事堂の前ですかね。
そう、晴れましたもん ね、 お元気でしたね。
あの時も車椅子だったと思うんですけど も寝ておられないというので、お一人で行かれたっていうね、当時そうでしたね。で、今回もまたさらにおかしくなって、けったな、ね、強豪座やら何やらなってますから、まだまだ頑張っていただいて、皆さんを鼓舞していただきたいというふうに思いますね。で、これは余談ですけど、寂聴さんの戦後間もない頃に出版社を務めやったそうで、はい、そこがね、三者油の子になったんですよ。うちも三者油の子なんで、はい、ご近所さんやったよな、
そうですね、
多分なんか洋館建てのって書いてあったんで、多分あそこかなって思ってるんですけどね、すぐもう目と鼻の先にやったよなと思って、ちょっとびっくりしました。
はい、そうですか。小林さん、
ね、やっぱり僕寂聴さん心臓室知らなかったんですけど、やっぱ京都にとっては本当にね、宝物みたいな方ですし、ね、 94歳でいろいろあちこち病気されてますけど、本当にしっかりされて、ね、うちの母89で5歳年下なんですけど、だいぶ認知症住んでてもう全然違うんですけど、まあ、いつまでもお元気で頑張ってほしいなと思いますね。
ね、本当にあの女性の目から見て もう本当に素晴らしい方やし、人間として何よりもね、本当素晴らしい方ですね。お元気でますますご活躍してほしいなと思いますね。あのゲストの方、いつもこうしてニュースの後にちょっと感想なんかお聞きしてるんですけども、はい、あのリーダーの方からどうですか、何か気になったことってありますか。
そうですね、でもあの寂聴さん、あの、はい、皆さん言ってらっしゃいますけども、あの心臓の手術されてもまだ元気でいらっしゃって、あのこういったあの、ね、あのお釈迦様のお誕生日のイベントとかにも顔出されるってことで、はい、安心したのと、あの私も女性として頑張っていかなあかんなと思って、はい、聞かせていただきました。
はい、お隣どうですか。
同じことばっかりで申し訳ないんですけど、やっぱり寂聴さんの結構びっくりしましたね。私は
どうでしょう。
お釈迦様の誕生日っていうのは、はい、もう22歳なんですけど、
はい、
幼稚園が仏教系の幼稚園に行ったんですよね、
はい、
で、まあ、まあ無宗教ではあるんですけど、
はい、
幼稚園の頃に、まあ、幼い頃の記憶でお釈迦様に手を合わせてあの甘茶を飲んだ記憶が、はい、そう思い出しましたね。
ゾウさんが出てきませんでした。
あ、出てきませんでした。
そうですか、まあ、それぞれにね、あの一つのニュース、何遍かのニュースの中でも、ね、思いこう違うのでね、はい、ちょっとご感想聞かせてもらいました。おおきに。ラジオカフェおはようさんです。三条五小町下がった喫茶店、三条五小町下がったとこにある喫茶店ラジオカフェからコーヒーをいただきながらの生放送でお送りさせてもらってます。それでは、ここで町衆コラムとして久田さんの方からお話聞かせてもらう、はい、今日はどんなお話ご用意してもらってますか。
そうですね、あの立成小学校あとね、
はい、
あれが今度なんかホテルになるらしいという話、はい、この間も趣味先生にからお伺いしたんですけども、はい、いよいよそういう方向みたいなんで、うん、どないやろかいなと思いますね、うん、はい、そういうお話を、
はいはい、お願いいたします、はい、
あの立成小学校は木屋町にある、木屋町通りあるご存知だと思うんですけども、あのまあ、もう十数年前からどんどん小学校が統合されまして、で今はだいぶあの今度も清泉小学校と、すみませんどこでしたかね、あのまた一つになりましたね。であのどんどん進んでいって、まあ、うちの本能学っていうのは、もう十何年前に亡くなっちゃったんですけども、そもそもがその明治の2年にね、64校の小学校が同時に京都ができたんですね。で国の方がその小学校を作りましょうというそういう法律を作ったのが明治4年なので、それに先駆けて日本で初めてそういうのが、しかも64校一斉にできたという
番組小学校ですね。
そうですね、番組小学校って言って、で、それはみんなその国が建てたり、あるいは京都市が建てたんじゃなくて、地元の人たちが、その学校の人たちがお金とか土地とかを出し合ってそれで作ったんですね。だから教育ということに関してはすごい、なんか関してもですかね、すごいその、まあ、先進的な、あるいは熱心な土地柄であったというか、まあ、そういうのがどんどんあの長い間育まれてきたものだと思うんですけども、で当時としたら多分あの東京に天皇さんが行かはったんで、京都はどんどん寂れていって、まあ、それに伴ってついていく業者さんとかいろんな周りの人がいますから、人口もうんと減ってしまってすごい寂れた状態だったんですけども、そこから教育とそれと疎水事業とっていうので京都が蘇ったという、そういう感じだったんでしょうね。でそういう中であの100何年続いてきたわけで、その 地元の人たちにとったら、まあ、うちはほんの学区ですけども、あのどこの学校でもそうですけども、その自分たちの学校だったと、自分たちのそれと学校のみならず活動拠点としてもその小学校というのが役割を果たしてたんですね。だからそれがなくなってしまうというのはすごい、なんていうのか、すごいことやったんですね。で統合も単にあの一緒にあそこだあそこ一緒にどうのこうのというそういうなんじゃなくて、やはりその反対運動も確かにあったんですね。であのところがやっぱり子どもたちのことを考えると、これはどうしても統合してあげないといけないと。というのはうちの息子は小学校入った時9人やったんですよ。
9人ですか？
はい、9人です。で2年上の学年は7人やったんですね。でもうそんな風になってたんですね。ほんの子が一番早くそういうな状況が進んでたんですね。で運動会なんか見に行くとね、もうすぐ終わるんですよだからなんか50メーター競争とか言ってね、で急に並んで出てきはるんですね。で3人ずつパンパンパンってスタートして終わってもう帰ってきはるんですねだから午前中に終わっちゃうんですよ。であのプログラム見たら、あの出るのをマルシャン見たらほとんどマルシャンね。で綱引きなんかでもあの先生も参加しますし、あのだから応援する人があんまりいないねというそういうな。で騎馬戦でも男女混合ですから、あの女の子は上に乗って男が下馬になってねとか、そんなんもありましたし、あの別に男やから女やからないんですけども、そのまあ小学校の女性の方が体力もあるしね、力もあるし、そういうな、まあまあそのいろんなことでこれは統合しないとということで進んだんですけれども、あのまだそう差し迫ってそう危機感がない学校もたくさんあったんで、あのなかなか相手にされなかったということがありまして、今結局うちの息子が6年になった時に統合になりまして、あの高倉小学校というところね、5つが一緒になったのね。でそれで第1回目の卒業生と、で一番下の娘は第1回目の入学生というふうな形で、今日小学校の入学式ですよね。
そうか、
うちの孫が、うん、あの高倉小学校入りました。
今日入学式、
そうですね、
おめでとうございます。
ランドセル背負ってました、まあ、そんなんで、でそんな流れの中でのその学区というねことを考えますと、その立成小学校も その、まあ、そこは、まあ、どこの学校もそうですけど、やっぱり歴史があるということで、例えば、日本で初めて映画が上映された場所なんですね。住先生がいつもおっしゃってますけれども、あの漫画ミュージアムありますね。あれは辰池小学校としてやっぱり小学校などで、あの漫画ミュージアムになって今すごい人気がありますよね。今度は館長さんからあって荒俣さんでしたかね、ありましたけど、であれはまあ一つの成功例だと思うんですけども、立成小学校もあれをちゃんと耐震補強して映画のなんかミュージアムにしてもらえたらなという、
まあ、僕の意見ですね大先生その通り映画ミュージアムすべきですよ ねホテルってとんでもないです
よね。そうですね。であの門川市長ね、あの方は私の何年か目なんですけど、中学も高校も大学も先輩になるんです。はい、であの市長にならはる前からずっと、まあ、存じ上げてる方なんで、あの同じようにやっぱりそういうな学区のことに対しては小学校の時からね、私らも先生からあの歴史とか先人の思いとかそういうのはあのいつも聞かされてましたし、加藤川さんも そうだと思いますし、今までやってこられた施策の中でそれはすごい僕も感じてたんですけど、今回はおいおいどないしたんやと、ちょっと気が触れたかというぐらいで私は思ってます。そんなホテルにするなんてね、あのまあまあお金がないししゃあないのかなとは思いますけども、あの先輩たちの心を考えるときにはそのちょっとすらないんじゃないのっていうふうに思うんですけどね。まあそんな形であの立成小学校、立成小学校の卒業生さんで例えばあの中村玉緒さんとかね、それからあの藤十郎さん、坂田藤十郎さん、それから近藤正臣さんね、近藤正臣さんはあのすぐ近所の料理屋さんのがご実家やと思いますけど、結構いろんな人が出てはるみたいですね。 まあ、そんなんで、あのこれからどうなりますか、もうホテルを建つという決まったように思います、聞いてますので、まあまあ、外観はちょっと残して、ね、しはるんだそうですけども、まあ、寂しい限りで、なんとかまだ盛り返せへんのかなというふうにも思っています。
あのこの番組でも以前ね、あの一斉シネマの方に来ていただいてお話してたんだけど、今でも一斉シネマという形で、あの小学校の中のね3階かな教室でやってるんだけど、ちょっとこうアングラっぽいというか、それがいいんですよね。で、あのなんか 劇もやったりとかして、ああいう都心の一等地の古い建物があって、小学校の古い雰囲気ありますから、ああいう独特のものはね本当に貴重なもんだし、なんかそれアリバイ的に外観だけ残してね、ホテルというのはね、まあ、確かに一番ね市場河原町が近くて一等地で、僕も大体阪急乗る時はそこの駐輪場に置いてくるんですけど、あそこにこうグラウンドがあって、ああいう古い建物があるのがいいわけで、それを壊すということは本当にね、その市民の財産をね売り渡すってことですよね。何もホテルを作ってね、そういう民間に売り渡すというのはね、ちょっととんでもない話ですね。
60年の賃貸契約がなんかなんですよね。だからほぼ永久的みたいな感じですね。60年だったらどうなってるね、世の中は分かりませんから。
東山の清水小学校の後もなんか結婚式場にするみたいな話で、どうなったのか分かりませんけど、反対運動起きてますけど、やっぱり平田さんがおっしゃったようにね、あの京都の小学校というのは単に自治体が作ったもんじゃなくって、本当にそこの町衆というか市民の自分たちの自治の単位としてのシンボルですから、それをね市がなんか勝手にこう売ったりというのはね、とんでもない話ですよね。市民の財産はやっぱりこう守って受け継ぐことが本当にね大事だと思いますけどね。だから映画ミュージアムは大賛成で、
ね、そうなったらいいですよね。
ね、お二人おっしゃってたように、あの番組小学校なんでね、やっぱりその地域の方の力思いで学校が作られたわけでしょ。 そして何年か経って今度は市の管理になってるわけですか。
戦後はそうですね、
あ、そうなんです
か。あの京都市のものになったんですね、政治には。
なるほどね。
統廃合もね、一方であのある時期は確かに子供が減って、そしたら当然9人とかになったんですけど、都心部は特に人口がどんどん増えてマンションが来て、星田世帯が増えてますから、あの五所南とかもうパンクしちゃって、グラウンドにプレハブ作って、さらにそれでも足りないんで、資源春日校、資源の校かな、さらにまた新しく五所東という新しい学校を作るとかね、ちょっと行政も後追いのね、減ったら潰すし、増えたらまた何かで作るとかね。
いや、あれはね、要するに減っていくというのは、要するにドーナツ化現象の穴の中って、ウエスランドの地域言われてましたけど、その統合を進めていった方がね、このいい学校を作ったら人が集まるんだという、そういう信念でもって進められたんですよ。でも相当あの中傷誹謗されありましたけども、信念を持ってその人が動いてくれはったんで統合が成り立ったんですけど、だからその時の条件としては熱心な先生を集めてほしいっていうような条件を出したんですね。あの地元統合に応じる地元としては、で京都市もそれに従って、まあ、何がいい先生かね、悪い先生か分かりませんけども、あの確かに、ね、記憶、ね、まあ、熱心に真摯に取り組む先生がたくさんで、若くて元気なエネルギッシュな先生が本当にたくさんおられて、でそれでいい、まあ、オープニングスタッフですよね、あのその開校する時のね、そういうので皆さん力を合わせていい学校をしようっていうのでされて、それが評判を読んで、あの学校なら入りたいというのでわざわざ越境してきてっていうのもありますし、例えばワンルームマンションを借りといてそこに住民票として実は遠くから帰ってるとかね、あるいはマンション の広告でも高倉小学校に通います、あるいは五所南小学校に通いますって言って宣伝したんですね。だそれで、あしかも今までさ、お池中学行きますよ、堀川高校行きますよ、まあ、堀川高校はちょっとねまだ変わりますけど、そういうような形で、あのいい学校を作れば人が集まるという、それが実証されたんだと思いますね。で高倉、五所南小学校の方はあのもう今京都市のマンモス校です。いや減るのに、減るから作ったのに作ったら増えたという、ね、これ行政の後追いじゃなくて、あのそういうなんかやっぱりいい学校にはみんないい学校行きたいというね、そんなことがあの関係してるんだと思いますね。
あの立成小学校がね今度もあの亡くなるので、去年のあれいつ頃でしたかしら、私初めてその時にその学校のその場所の存在したんですが、あの映画がありましてね、目玉の待っ ちゃんって言うんですか、あ、そうですね、なんかその方の
チャンバラのね、
あの秘蔵の出てきたのでっていうので、12月でした、ちょうどあの落ち入りの頃の、はい、ちょうどその映画でしたしね、でそれもあのなんていうんですか、白黒の、声の、声だけでしゃべる
弁士がしゃべ
る、ね、そうなんです、
サイレントのね、
はい、私初めてやったのですごく興味持って行かせてもらった、弁士の方もすごいな思ったけど、あの建物入った時にやっぱり自分が通ってた小学校とあのなんかちょっとこうダブル面があったりしてね、懐かしいな思って、下駄箱やらなんかそのままなってましてね、
そう、薄暗い廊下がいいですよね、
そうですね、
ちょっとヒヤッとしたりしてね
そうヒヤッとしてましたねなんかこういう話してたら前 あのゲストの方20代の方ですねなんかもう一つピンと急におじちゃんおばちゃんのお話みたいにね捉えてあるかも分かりませんけれどもなんか
なんかすごい、でもその地域の人が建てた小学校っていうのがすごく新鮮で、やっぱ私あの神戸なんですけども、生まれも育ちも、でもぜひそういう、 もう文化財的な感じやなと思ったので、ぜひ本当に残していって、いろんなミュージアムとかに、神戸にも来たのに、あの北の小学校っていう小学校の跡地をあのそこで神戸ならではの洋菓子とか美味しいあの中華街が近くにあるので、はい、中華まんを作る店とかにして、その小学校をあのショッピングモールみたいな形にした施設があるんですけど、まあ、そういった感じで残していってほしいなってすごい思いました ね。
ということも地域の方 もう利用
できるわけ、ね、はい、そうなんです、うん、
今度ホテルになったらみんな言って利用できますよ
バイキングでも行きますか
駐輪場はどうなるんですか
どうですか、
あ、そうですね、まあ、僕たち音楽をやってるので、はい、やっぱりこう昔の音楽を聴いて勉強させていただくってことももちろんあるんですけど、やっぱりこう僕ら若い世代は昔の偉人に、敬意を払って古き良きをこう継承していくというそういった姿勢は必要なのかなというふうに思いましたね。
私らも決して見てきたわけじゃないんでね聞いた話をしてるだけなんでこれが伝わっていけばいいですよね
あ、そうですね、僕もまだ、まあ、言うて20代ですけど、やっぱり自分がなんて言うんですか、卒業した小学校だとか中学校だとか自分が行ってた母校が未だになんていうんですか、今行ってもやっぱり懐かしいなと思いますし、やっぱそういうのは残していってほしいなと思いますね。
私はね、幼稚園から大学まで通ってた大学全部、学校全部なくなっちゃったんですよ、はい、あの上村幼稚園ってね、二条城の向かいだったの、それがもうなくなりましたし、本能小学校、だから上村中学校も今はもう小池中学校に統合されましたし、で堀川高校は唯一残ってますけど、ちょっと別の学校になっちゃいましたね、で、まあ、伝統はあるといえ、ね、引き継がれて、で立命館大学もあの昔は河原町の、広小路というでね、丸太町と今では間の府立病院の向かいあたりにあったんです。でおまけにあの通ってた予備校があるんですけどね、関西文理学院でそこもなくなっちゃいましたね。
予備校までなくなりまし
たけど。そうね。倉間口の関西文理ですか。
そうですそうです。
まあそこマンション今工事
中。そうですか。ね、あのありがたいことに息子も小学校から大学まで全部同じ学校でしたね。だから参観日が嬉しくてね、自分の母校に堂々と入っていきますからね。はい。そうなんでした。
そうですか。それではこの辺で、はい、ちょっと、音楽今日の一曲ということで聴いていただこうと思います。サイモンとガーファンクルの歌で The Boxer です。どうぞ。ただいまの曲は The Boxer、サイモンとガーファンクルでお聴きいただきました。
ラジオカフェ、おはよう。
ジオカフェおはようさんです。テーブルを囲んでの生放送でお送りさせてもらってます。この放送をお聞きの皆様もどうぞご意見や話題情報などありとしたらメールかファックスでお寄せいただいて、どうぞこのお話の輪の中に入っておくれやす。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 です。ただいまの時刻は11時6分をちょっと過んだとこですね。はい、それではここで小林和弘さんの方からお願いしたいと思うんです。コーナー名としてなんかタイトルをつけ
しました。なんか100万弁コラボついててびっくりしたんですけど、まあとりあえずそういうことにしまし
ょう。そうですか。なんかちょっとこう地理的にね狭まれるみたいですけれども、ね、お話はもう
お経でも読まないといかない気がしますけど、お経読めないんで。
じゃあよろしくお願いします。
はい、今日も私前車でここ御所をこぎってくる間に多分見た人の半分ぐらいが外国人ですね。寺町通りをね白人のなんかおっちゃんグループがぞろぞろ歩いたりとかね。もう日常になりましたね。京都でそれだけもう外国人旅行者が普通に歩いていると、別に観光地じゃなくても家の隣とかね歩いてますし、それも基本的にいいことで、やっぱり京都は日本の一番ことであって、本当に外国人の人が日本に来たら京都を訪れるというのは当然ですし、で僕らも外国に行ったらいろんな、ね、こと行ったり、パリに行ったりローマに行ったりイスタンブールに行ったりしますけど、そういう街はみんな観光客にたくさんいて、京都もそういう方向でこれからね観光都市として発展していかないといけないと思うんですけど、ちょっとこの間急激すぎるんでいろんな圧力が、ね、起こって、ゲストハウスの問題だとか、交通問題もちろんそうですし、で最近ちょっと思うのがね、中国系、まあ、台湾か香港か上海か色が分かりませんけど、中国系の人たちの写真ですね、写真撮影、結婚の記念ということじゃなくって、もうカップルで撮影するのが本当にあちこちで見られて、前はね御所の中とか鴨川ベリーでたまに見るぐらいだったんですけども、先週パリから来たご夫妻とは植物園も行ったんですけど、植物園の中でも何組かウェディングドレスとか着て、あと日本人 のカップルで着物と袴のいつもいましたけど、であちこち桜の中に写真を撮っていて、それから夜はね祇園の新橋のあたり行ったんで辰井橋行ったんですけど、もうえらい状況、辰井橋のところは撮影大会みたいになってて、何組もそういうカップルがいて、で普通のカメラマンがいて、でフラッシュとかライトを浴びて、で普通のね写真撮ってる日本人のおっちゃんがね、なんかもう怒ってましたね、何やこいつらみたいな感じで、それがもう一組だけじゃなくてあちこちいっぱいいるんですよね。で新橋のお茶屋のね情緒があるそのなんか軒下にねなんかハイスクバットみたいなカップルもいて、ベールをかけてなんか変な照明をしてちょっとギョッとしましたけど、ちょっとやりすぎですね、あれは掘りすぎと言いますか、まあ、文化が違うんで、まあ、彼らはそれ楽しんでていいんですけれども、やっぱりちょっと普通の、ね、市民が行くとギョッとするんで、ちょっとまあ規制するってことはできないにしても圧力があるんで、あそうですかなんかたまに見る分には微笑ましいんですけど、ちょっとねなんかやりすぎでどうかと思うんですけど、しょうがないですよ、これはね禁止すらでも言わないん で、まあ、それはそれで今日ちょっとお話ししようと思ったのは、一つは清水あたりの交通問題ですよね。で私の母親2月から五条坂近くの特別養護老人ホームに入ったので、この前も車椅子を押して、大谷本廟の入り口まで行ったんですけど、まあ、そこも着物を着た多分香港かな女性とかいっぱいいて、で、まあ、インドネシアかマレーシアのこうイスラム系の女の人たちがいたりして、で桜も咲いてる、非常にいいんですけど、東山五条が本当に今交通のネックですよね。昔は紅葉のシーズンとか渋滞してましたけど、今は冬でも平日でももう東山通りはもう渋滞で、特にバスの問題が大きいですね。206万とか206万乗れば100万便から東山五条まで行けるんですけど、ちょっと乗ってはいけませんね、あれ途中でもう動かなくなりますんで、バス停で止まって、大体平日の昼間とか普通の時間帯でもバス停にその観光客、清水寺とか八坂の塔の行った人たちがバス停にずらーっと並んでるんで、バスが1台来ても満員で乗れないんですよね。で乗り降りするのにも時間かかるわけですよ。 でバスが来てもそこで止まるし、バスが止まるとまた車動かなくなるし、でちょっとあれはもうなんとかしないと限界に来てるんだと思うんですけど、あの解決方法いろいろあると思うんですが、一つ長期的にはですね、やっぱりあの東山通りはあの一般の車を排除して歩道も広げて、で京都駅からあの路面電車トラムをですね、新しい新型路面電車を七条通りからあの33元堂から五条、まあ、岡崎公園ぐらいまで新しいそういう自然を通してですね、それもあの3両ぐらいの連結すればたくさん人を運べますし、で普通の車を排除してそういうことがまあ長期的には必要かと思うんですけど、結構それはなかなか時間もお金もかかるので簡単にいかないんですけど、今すぐできることはあのバスでね、いちいち運転手が料金を授受をするというのをやめるべきですよあれで時間かかるんですね。であの普通の人はパッと降りますけど、観光客とか分からない人が、あるいは外国人で日本語も通じない人がなんかそこでお金を払うと券を買うとかもたもたして、で後ろが疲れて乗れなくなると。で最近市バスもなんかね、まず最初に降りる人を降ろしてから後ろの乗るドアを開けるみたいにして、まあそれはそれであの混雑しなくていいんですけど時間かかるんですよね。であの市場通りが一車線になってからはあの日曜日とかはあのバスの中で運転手がお金をもらわずに外に係員がいて降りてから払うように一時的にしてますけど、まあ、あれをもう全面的にね実施すべきだと思うんですよね。あのこれはあのヨーロッパの都市で当たり前の話で、もう20年30年前からそういうバスの運転手はいちいちお金が関わらずに、みんな乗る前に事前に切符を買って、で中になんかパンチする気があったりいろいろ方式あるんですけど、そうするとバスがバス停に着いたら前のドアも後ろのドアも一斉に開けて、降りる人はバッと降りる、で乗る人も2つだからバッと乗ってくると、それでもう時間短縮するわけですよね。であ最近市民新聞が見てたら、なんか前から乗って先にお金を払って、あと降りるときは後ろから降りる方式を検討するみたいな書いてあったんです。それにしても全然抜本的には変わらないんで、もうできる方法の一番いいのはもうバスからあの料金箱を撤去する、その代わりバス停に券売機と機械を置いて、で乗客は乗る前に自分で必ず切符を買って、なんかこうパンチするとか、まあ、そういういろいろシステムありますけど、今プリペイドカードもありますから、 IC ガスですね。でそれをやればかなり完結すると思うんですよね。まあ、こういう制度信用乗車制というふうに呼ばれてるんですけど、もう諸外国では当たり前の話であって、なんで日本はそれをしないかと私は思うんですよね。だって日本人の方がその性善説というかあんまりごまかす人いないんで、むしろ外国人の方が、ね、無人乗車多いんで、そういうことをしてもそんなに、ね、収入減るわけでもないと思いますし、であのスピーディーになりますし、運転手もイライラせずに行くと思うんですよね。そういう信用乗車制をすることによってかなりバス問題を解決するんじゃないかというふうに思うんです。
素晴らしいことだと思うんですけど、そのご提案はどこかにしはりましたか？
でもそういうね、あの毎回あるんですよ、信用乗車制というのがあってしたらいいということはね、なんで日本はしたのかと思うんですけど、
あの次期市長選にはぜひ
公約を。
いや実はあの今日こっち、ね、来させてもらうときにバス、まあ、乗ってくるんですけれども、もう2カ所3カ所ほどで外国の人の恐れ飲ん で運転手さんまた全然言葉がつできあれへんで、なんかそこでかなりの時間ロスでしたね。
で運転手さんもね、もうイライラ精神的に、ね、爆発しそうないかと思うんですけどね。
そんなのありましたけどね、はい、あの久田さん今のお話なんか聞かはって、
はいはい、はいはい、そうですね、あのなんとか先頭っていうところですよね。でやっぱりあのせっかく来ていただいたんですから、あのいい思い出を作ってもらって、で京都市民もそれにもておもてなしてというね、そういう形があの早くできればいいなと思いますね。
あのところで、久田さんは普段バスって乗らはることあります？
いやバスねあんまりないんですよ、うん、あの多分生まれてから乗った回数感情できるぐらい、まあまあ、100回ぐらい乗ってるんですけどね。
そうです、
はい、なんかバスってなんかね、はい、すみません、こんなに怒られるかな、怖いって感じなんですよ。僕子供の時にね、はい、あのチンチン電車堀川のね、はい、があって、でそれとバスが並行してましたでしょ、はい、であのあ、新規店じゃないかな、もう指令になってましたかね、はい、でそれで 市電と市バスのそれぞれの運転手さんが喧嘩したかったことがあって道を譲れずらへんね、まあ、電車譲れへんのけど、
そうですす
みません、ね、うん、でそれで市バスの運転手さんはもうすぐ荒くれ者みたいな感じでやって、はい、で市電の運転手さんはもう善良な市民というかおとなしい感じの方で一方的にやられたはったんで、それがもうすぐ印象に残ってるんです、いまだにね、まあ、市電は乗るけど市バスは怖いというそんな感じがずっとありましたね。それと何番とか200番とか何十何番とかやってもよく分からへんのね、
系統が ね、
はい、どういう仕組みになってるのかもう知らんままに座ってしもたんで、
なるほどね。そしたらね、バスの乗り降りの時のそのいろいろストレスとかそんなは、
ああ降りる時もドキドキしますね。
ドキドキ
しますね。どんな人降りられへんかったらどうしようと思ったりしますね。ああ、そうですね、
手取り足取りの案内し半分
っていうのを
やって
る
のはすごいなと思
って、
うん、それ
は見てるかもしれない、ね、そうでしょうね。私はたまたまそういうのを見かけたことちょっと子供心に
皆さんはもう大体普段の移動はバスですか、
電車が
電車は多いですね。
でも京都に来たらバスにやっぱり乗るので、はい、あのさっきおっしゃってた、はい、降りてから払うっていうのは、はい、私たち京都以外に住んでる人にとっても嬉しいかなと、はい、あの1日乗車券、
はい、
初めてその日に使う時には改札を通すけど、そうですね、はい、その後は通さなくていいっていうのを、はいはい、初めて来た時知らなくてやっぱもたついたりとか、あとあの地域によってね、やっぱ神戸市と京都市って値段が違うのでドキドキするんですよね。小銭足りるかなとか、降りてから両替とかすごいドキドキするので、外国人の方以外にもその降りてから支払ってもらえるとすごく嬉しいなと。神戸出身です。で神戸は払ってから乗るんですけど、
乗る時に
払うんです。そうなんです。だからやっぱりそれが違うだけでドキドキするので、そういうのが降りてからゆっくりあの後ろの人のことを考えずに払えたら嬉しいなって今すごく思いましたね。
やっぱしあの普段利用してるものはもう分かってても、ね、あのめったに乗られへん人いさずさもですけども、はい、やっぱしちょっとドギマギしたりそんなはありますよね。そうです。そしたらこの辺で今日の一曲お願いしようと思うんですけど、小林さんの方から曲の方ね、お願いします。ご紹介ください。
皆さんドミニカ共和国ってことは知ってますかね。ドミニカというか
野球で
野球が強いですね。あのカリブ海の島ですけど、あのドミニカ共和国の音楽でバチャータという音楽なんですけど、これはちょっとロマンチックな感じなんですけど、その中であのファン・ルイス・ゲーラというあの歌手なんですけど、彼はもうスーパースターでドミニカではすごい超豪邸に住んでるらしいですけど、そのファン・ルイス・ゲーラの あのバラのバチャータという曲をかけます。どうぞ。バラのバチャータでした。あのドミニカというとメレンゲが有名なんですけど、メレンゲはちょっと軽快な感じの踊る音楽なんですけど、このバチャーというのはちょっとロマンチックなボレロのそういう踊るんじゃなくて、まあ、愛の歌みたいな感じなんです。この今の歌の中の歌詞でね、パブロ・ネルダの詩の引用があるんですよね。ちょっと読みますと、アモール、君が太陽で僕が衛星、君だけが満たすことのできるミラクル、水の宇宙、光の空間。すごいロマンチックですよ。これはパブロ・ネルダですけど、だってラテンの曲はね、こういうなんかね、ちょっと恥ずかしくて言えないようなね愛の歌みたいなね、そういうのが多いんですけど、これもそんな感じですね。
あのこういうのはお昼間からささやかはるわけですか。
もう一日じゃないですか。君なしに生きられないとかね、君の人に吸い込まれるとかね。
そうですか。お気に入り。いよいよゲストコーナーに入りたいと思います。皆さん大変お待たせでした。今日はようこそお越しいただきました。あの初めにねお名前ちょっとお伺いさせてもらいましたけれども、ここでまた改めてちょっと自己紹介をお願いしたいと思うんですが、この皆さんは、 ギター、トロンボーン、そしてドラムという珍しいバンドでニカさんっていう、まあ、あのニカさんってカタカナで乗って NICA とね、そういう表記でされてるんですね、
はい
はい、そしたら順番にまずあのリーダーとお聞きしてますけど女性の方です、はい、お名前とそして担当の楽器もう一回お願いします、
はい、改めましてトロンボーンを担当しております稲見直子と申します。よろしくお願いします。
はい、ギターを担当してます竹内レイトです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ドラムの金崎ゆめきと申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。金崎さんはこれあのご本名でなくて芸名、
あ、本名です。本名です。
本名、はい、皆さん本名ですよ。
本名です。
そうですか。なんかね、すごく珍しいお名前ですね。
そうですね、よく言われますね。
なんかご両親のなんかセンスが伺えるあのラジオで言っててもラジオ聞いてくれてはる人はどんな字でユナキさんかなってね思われると思うんです。
あ、まあ、そうです
けども、自由の由にそして
名前の名にあの春が来るの来る来春が未来の来です、
ね、未来の来
で有名キーと言います。
有名キーさんね。そうですね、はい、あの気に、はい、そしたらあのまずこのバンドの特徴としてお伺いしていこうかなと思うんですけども、
はい、
どういうところですか。
私たちは、はい、さっきもあの紹介していただきましたトロンボーンっていう楽器が入っているので普通のバンドとはちょっと違いまして、うん、あのインストポップって自分たちでは言ってるんですけどそのインストポップというジャンルのバンドですね。で、まあ、具体的にどういうことかっていうと皆さんそれぞれバンドって聞くと、まあ、ビートルズとかサザンオールスターズとかあの思い浮かべる方いらっしゃると思うんですけどそのボーカルがトロンボーンに変わったって考えていただいたら分かりやすいかなと思います。
なるほど、はい。
まあ、ちょっと他になんですけど、
はい、あの他に特徴としては、は
い、まあ、先ほど稲見から説明あったように、
はい、
トロンボーンがそのメロディーを奏でるバンドですので、
はい、
歌詞がございません。
あ、なるほど、はい。
で、まあ、ですので聴いていただく方によってその自由に、はい、まあ、いろんな角度からこう解釈していただけるというのが、まあ、一つ特徴としてありまして、
はい、
まあ、もちろんその曲を作る段階でメンバーでその共通のイメージというのをこう持ってそれをこう共有はしているんですけど多分ね各々細かいイメージが多分違うと思うんですよ。で、まあ、みんなでこう一丸となってこう一つの方向を向いてこう作られた作品でまあ素晴らしいものはたくさんあるんですけど音楽っていうのはそもそも自由なものというふうに思ってるんで、まあ、我々こう自由にやらさせていただいてるんで聴いていただく方もこう自由に聴いていただけたらっていうのはまあメンバーへの思いです、
はい、あの先ほどね金崎さんが、
はい、
あの古いものを本当に大事に新しいものをおっしゃった、
はい、
音楽の方でもまさに音個知心というそういう思いでされているんですね。そうですか、素晴らしいですね。あの皆さんは2014年から主に関西で活動しておられるということなんですけれども、
はい、
あのお名前ニカさんのこの名前のそのネーミングの由来、はい、どういうところから。
一応あの、はい、ニカっていうのはギリシャ語で勝利、
はい、
ビクトリーっていう意味があるので、
はい、
つけました。
はい、
はい、そうなんです。 あとはもう可愛、はい、はい、いっていうだけで響きが可愛いなっていう。
なるほどね。そうです
、まあ、女性の意見
女性のリーダーの意見
です、
ね、まさに勝利ですね。
勝利です。
そうですか。それでは早速一曲聴かせてもらおうかなと思います。今年の2月15日に発売されたニカのファーストシングルからまずは一曲お届けさせてもらおうと思います。曲名はラン、
はい
はい、お願いします。 聴いていただいたんですけども、この曲が出来上がるまでっていうか、そのファーストシングルについて出来上がるまでのなんかエピソードとか思いとか、なんかそういったのあったら聞かせてもらえますか。
ですね、去年の9月に2日間かけて録音をしたんですけど、そのメンバーの、みんなそれぞれさまざま年々こう難しい演奏ができるようになっていってるという意味で、その演奏技術は向上してると思うんですよ、それぞれ。けどこう特に何ですかね、日々の生活の中でこう感じたものとか感情であったり、もともと持ってて育んできたその感性みたいなものを音で表現するっていう意味での技術が特にその向上しているような気がしていて、こう今だからこそできるその等身大の作品になったのではないかなと思ってます、ね、
等身大のね、はい、いい言葉ですね。
そうなんですね、
あとですね、ジャケットがすごい綺麗なんですけど、
ラジオで伝わらないですけどね、
そうなんです、
申し訳ないんですけど、
ね、見えないんで分からないんですけど、
今日お持ちいただいて、
アンディも多分
どっかにある
ちょっと私たち見させてもらえたら嬉しいな、
はい、こういうジャケット綺麗な色鮮やかな、かわいい、
はい、
そうですね、
ね、
でプロの方にお願いして CD の曲を聴いていただいて、はい、でそのイメージで変えてくださいっていうふうにお願いして作ってもらったものなの で、ぜひジャケットも見ていただけたらなというふうに思いますね、
ジャケットも中身も全部ひっくるめて私たちの作品になったなって思うので、はい、まあ、今ね、イヤホンで聴くのが主流になっちゃってるんですけど、あとなんかダウンロードしたりとか、YouTube でも私たちの作品聴いていただけるようにはしてるんですけど、できればこう実物を手に取ってじっくりこうジャケットも見ながら、お家のスピーカーでこうゆっくり聴いていただきたいなっていうふうに思ってます。
作曲はどなたですか。
作曲はメンバーそれぞれに、今回 CD に入っている曲は私と私の友人のシンガポール人がいまして、そのシンガポール人と、はい、インターネットでやり取りしながらいろいろ、
今のランもそうです、
今のランがシンガポールの、はい、友達で、あとはでもユメキがドラムのユメキが書いてくれた曲とかもライブで演奏したりしてます、
はい、アレンジはメンバーでみんなやってますね。
そうですね、みんなでやってます。
ぜひ五感で、五感で楽しんでいただけたら、
五感で楽しんでいただきたいなと。
伊佐田さん、何か聞かせ
てください。すごい透明感というか爽やかな感じがして、とても心地よかったです。
ありがとうございます。
ボーカルのかに代わってトロンボーンがあるというのもよく分かりました、はい、ありがとうございます。
南さんはトロンボーンは誰昔からやってたんですか。
中学生からやってまして、はい、そうなんです。
結構トロンボーンって重たくないですかね。
重たいです。でも慣れました。
で結構はなんというか肺活量というかもういるじゃないですか。
いるって言いますね。でももうちっちゃい時からなんで慣れて、なんかそれがこう、ね、通常営業になってます。
そうですか。ちなみにこのファーストシングルのちょっと宣伝、せっかくやって、ね、宣伝してもらいます。
はい、よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
今回ニカのファーストシングルは3曲入りで1枚税込み900円で販売しております。はい、ニカのホームページやフェイスブック、ツイッターもございますので、ニカスペーストロンボーンで検索していただくと、ホームページやフェイスブックが出てきますので、そこからお問い合わせいただくか、ニカ.sins2014@gmail.com、nica.since2014@gmail.com まで、メールいただけますと全国一律300円の送料で配送させていただきます。
まずは NICA ニカトロンボーンっていうので検索してもらったらよろしいですね。
そうですね、それが一番、はい、ね、早くたどり着くかと思います。はい、
そうですか。このレッスンっていうのはどこでいうか、どういう時にしはるんですか。
練習ですか。
練習
場、練習はみんな それぞれ住んでる場所がちょっと京阪神なので、はい、もう一番真ん中の大阪に集まってみんなで練習してます。
皆さん京都というわけじゃないんですね。
そうなんです。
そうですね。
そうですか。近々ライブとかそういうような
は、はい、5月7日に大阪難波なんですけれども、はい、
大阪難波、
はい、はい、アートヤードというお店で、はい、この時はですね、ちょっとメンバーの、予定がいろいろありまして、私とギターの竹内エイトの2人だけなんですけど、
そうなんですか、
はい、2人で出演するのと、6月18日の日曜日に梅田のオールウェイズというライブハウスで これは今回あの CD に入っているバンド形態でライブをさせていただきます。
そうですか、はい、5月7日そして6月18日、はい、ですか、はい、まずあの皆さん、先ほど言いましたニカトロンボーンというので検索してもらったらこのことも書いてありますかね。
書いてます。
はい、わかりました
。お願いします。
はい、それではそろそろもう一曲、うん、はい、もう一曲あの聞いてもらおうと思いますけれども、はい、ニカのファーストシングルから、もう一曲、曲名は星になった日ですね。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではここでちょっと今日のこの、ご出演にあたっての感想したことずついただきましょうか。はい、リーダーの稲見さんからどうぞ。は
い、ありがとうございます。本当になんかすごくアットホームな場所で、はい、あの京都にまつわるいろんなお話も知らなかったお話も伺えたので、はい、すごく楽しんで出演させていただきました。ありがとうございました。
僕学生時代によくラジオを聞いてたんですけど、実際こんな風にその撮ってる場所を見せていただけて、実際こんな風な雰囲気なんやなというふうに思って、すごい新鮮な気持ちになりました。ありがとうございました。
僕はあの平方、大阪の平方に住んでるので京都すごい近いんでよく来るんですけど、今日は京都のいろんな話聞かせていただいてすごい勉強になりました。ありがとうございました。
お気にありがとうございます。小林さんどうですか。
トロンボーンというのはなんか人間的な感じがしますよね。あの歌詞はないんだけど、
う、ね、
なんかこう歌ってるというか、なんか自分なりにこう解釈をしてる、はい、なかなか素敵な曲でした。
ありがとうございます。
素敵な曲。北田さん、
そうね、あの、それはまあ古いかもしれませんけど、トロンボーンから谷圭さんを思い出すよね。
あ
の人ね、クレイジーキャッツだけど、あのメンバーでみんな一流どころで、谷圭さんも日本の三本、日本の三本目に入るって言われね、言われたんですけど、そのような感じがしました。
おおきに、楽しい、まあ、和やかに今日進めさせてもらいました。おおきに、 そろそろお別れの時間です、今日ご出演いただきましたのは三条油の工事の久田アートインダストリーの3代目ご主人、美容家の久田茂雄さん、
ありがとうございます。 See you next time。
そして東大路通り英伝交差点上がったところのタコス屋さんの店長さんです、タケリアパチャンガの小林和弘さん、
おいでくださいます。チャオ
チャオは分かります、私も。そして今日のゲスト、素敵な3人のバンドです、ミカの皆さん、稲見さん、竹内さん、金崎さん、皆さんお気にありがとうございました。これからますますねご活躍を、はい、お祈りしてます。今日の進行は今日言葉の会の清水美恵子でした、今日これからまたお花見かはる人も多いかなと思いますけど、夕方になるとちょっと雨模様ということも聞いてますのでね、ね、傘とそしてあったかい服装もね必要かも分かりません、今日も一日いい日になりますように。おおきにどちらさんも親かまさんでした。ほなさよなら、おおきに。